続いて、建物もあなたと同じ健康診断をお伝えします。建築物防災週間、8月30日日曜日から9月5日土曜日。1、木造民間住宅耐震化促進事業。対象、昭和56年5月以前に建築に着手した木造2階建て以下で、地階を有しない住宅の所有者。内容、耐震診断を無料で行うほか、耐震診断を受けた住宅で、耐震補強設計、耐震改修工事、耐震建て替え工事の費用を一部助成。2、緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業。対象、緊急輸送道路沿いで昭和56年5月以前に建築に着手し、道路幅の2分の1の高さを超える建築物の所有者。内容、耐震診断や耐震改修工事などの費用を一部助成。なお、特定緊急輸送道路、北本通り環7など、緊急輸送道路のうち特に重要として指定されているものの、沿道建築物の所有者にはより手厚い助成制度があります。この助成制度には期限があるのでご注意ください。3、マンション耐震化支援事業。対象、昭和56年5月以前に建築に着手した分譲マンションの管理組合及び賃貸マンションの所有者。内容、分譲マンションは耐震アドバイザーから改修までの費用を一部助成。賃貸マンションは耐震アドバイザー、耐震診断の費用を一部助成。4、高額な耐震補強工事を目的とした耐震診断や住宅リフォームの営業にご注意ください。電話や郵便で区役所などの公的機関に依頼されたように装い、高額な耐震補強工事を契約させるトラブルが発生しています。格安もしくは無料で耐震診断を行うといって皆さんに近づき、建物の耐震性がない、または低いと不安を煽るものです。現在、区では事前に申し込みをした耐震診断以外の個別訪問は実施していません。公的機関と関係があるかのように説明している業者には十分ご注意ください。5、建物の定期調査・検査。建築基準法では、建物の適切な維持管理を目的とした定期報告制度を定めています。これは、建物の所有者、または管理者に対し、建築士などの専門的知識を持つ資格者に、現況調査を依頼し、その結果を報告するよう義務付けたものです。区では、建築物防災週間の一環として、比較的多数の方が利用する建物を対象に、維持管理の状態を点検・調査にお伺いすることがあります。その際は、対象建物の所有者または管理者へ事前にご連絡しますので、ご協力をお願いします。6、ブロック塀等の安全点検・安全対策を。次のチェックリストを使用して、自宅のブロック塀の危険度を確認しましょう。塀の高さが 2.2 メートルを超える。塀の厚さが10センチ未満。塀の高さが 2.0 メートルを超える場合は、厚さが15センチ未満である。塀の高さが 1.2 メートルを超える場合に、塀の長さ 3.4 メートル以下ごとに、高さの5分の1以上突出した控え壁がない。コンクリートの基礎がない。塀に傾きひび割れなどがある。一つでもチェックがつくと地震時に倒壊する恐れがあります。鉄筋が入っているかどうかも含めて専門家などに相談しましょう。7、ブロック塀耐震アドバイザー派遣事業。危険なブロック塀の点検に専門家を無料で派遣します。対象、道路などに面する高さが 1.0 メートルを超えるブロック塀の所有者など。内容、目視及び鉄筋探査機などによるブロック塀の調査と助言。8、ブロック塀等安全対策支援事業。対象、道路などに面する高さが 1.0 メートルを超えるブロック塀など。内容、 万年塀、レンガ造り、大屋石造りの塀を含む危険なブロック塀などの除去、改善及び設置工事の費用を一部助成。令和2年度末まで助成金額を拡充しています。9、崖擁壁改修アドバイザー派遣事業。崖擁壁を対象にアドバイザーを無料で派遣します。対象、高さ 2.0 メートルを超える擁壁など、道路などに面する場合 1.5 メートル以上の所有者など。内容、現地調査と擁壁などの現状の問題点や今後の改修などを助言。10、崖擁壁の安全対策支援事業。対象、高さ 2.0 メートルを超える擁壁など、道路などに面する場合 1.5 メートル以上の所有者など。内容、崖擁壁の改善工事費用を一部助成。11、土砂災害対策支援事業。対象、土砂災害特別警戒区域内にある住宅などの所有者。内容、改修工事の費用を一部助成。以上、いずれも各助成を受けるには一定の条件があり、事前に手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ申し込み先、1から4、7から11について、建築課建築防災担当、区役所第一庁舎7階11番、電話 3908-1240 番。また、5、6については、建築課構造設備係、区役所第一庁舎7階7番、電話 3908-9184 番、9176番です。建物もあなたと同じ健康診断をお伝えしました。